皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米 to me 声の広報、令和8年7月号をお届けいたします。今月の表紙は5月23日に開催された登米丸での働く車の展示場、一段と目を引く赤いボディの車、そうです、子供たちに人気の消防車の前に、小学生中学年ぐらいのお兄ちゃんと妹さんでしょうか、メガネがとってもお似合いのお二人です。お兄ちゃんは白の消防士のヘルメットをかぶり自信満々、妹と一緒にホースを手に構えて消火のポーズ、今日はキラキラ笑顔で、はい、パチリ。その他にもたくさん働く車を体験していったのかな。登米丸は来た人みんなが楽しめる最高の空間になっているようです。詳しくは今月のホットラインで紹介いたします。今月号は24ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は16ページの健康からになります。なお CD ごとタイトルごとにチャプターにてご案内いたします。1枚目、1、表紙、2、2から5ページ、特集、特殊詐欺や悪質商法から身を守る、3、6、7ページ、叙勲、2026春、人事往来、4、8から11ページ、今月のお知らせ、命と暮らしを守る防災だより、5、12、13ページ、今月のホットライン、6、14、15ページ、市民の広場、次から2枚目になります。2枚目の1、16、17ページ、健康に関する情報、虫歯のない子、2、18から23ページ、情報広場の催し、募集、3、同じく情報広場のお知らせ、相談、寄付、4、24ページ裏表紙、ときめき人、編集後期の順でお送りいたします。
特集、特殊詐欺や悪質商法から身を守る。なぜ人は自分は大丈夫だと思うのか。私たちの身近に迫る特殊詐欺や悪質商法、その被害は年々増加し、もはや他人事ではありません。自分は大丈夫という過信やほんの一瞬の油断が取り返しのつかないほどの大金を失ったり、その後の人生に大きな影響を与えたりする恐れがあります。今回の特集では、被害を未然に防ぎ、日常の暮らしを守るための対策を考えます。最近、税金の納付や還付の詐欺メールが多数確認されています。市がメールで税金の通知をすることはないので、ご注意ください。 AI による生成画像で、女性がスマホで会話しながら ATM を操作している写真が掲載されています。増え続ける被害、身近に迫る特殊詐欺、対策をしても新たな手口が次々と生まれ、一向に減らない特殊詐欺。近年の手口の傾向や被害の状況と、私たちがその時にどう対処すればいいのかを、被害対策の最前線に立つ登米警察署生活安全課の佐藤健二課長代理に聞きました。昨年県内で発生した特殊詐欺やSNS 型投資・ロマンス詐欺の認知件数は暫定値で646件で、被害額は約46億8000万円でした。認知件数・被害額ともに増加傾向にあり、昨年は過去最大の被害額となりました。市内では特殊詐欺や SNS 型投資・ ロマンス詐欺の認知件数が32件で、被害額は約7600万円となり、市内でも増加傾向にあります。特殊詐欺と聞くと高齢者が多く被害に遭っているとイメージされがちですが、被害者のうち20代から50代が全体の 48% を占めており、高齢者に限らず幅広い世代の人が被害に遭っています。最近では警察官を名乗る偽警察詐欺が増加し、特殊詐欺全体の認知件数の約 40%、 被害額の約 70% を占めています。偽警察詐欺の被害は30代が最も多く、次いで20代、40代と若い世代の被害が多い傾向となっています。特殊詐欺の被害に遭うきっかけとなった犯人からの接触ツールの約8割が電話で、そのうち約7割がプラスから始まる国際電話番号から発信されています。以前は自宅などに設置されている固定電話への着信が多かったのですが、昨年は4割以上が携帯電話の着信となっています。近年詐欺の手口はますます巧妙化し、年齢性別問わず被害に遭う可能性があり、あらゆる年代でなんとなく気をつけるだけでは被害を防ぐことは困難になってきています。今日からできる対策としては、犯人からの電話を直接受けないための対策が有効で、犯人が使う国際電話番号などからの着信をブロックすることが非常に効果的です。携帯電話への着信は警察庁推奨特殊詐欺対策アプリでブロックできます。無料なのでぜひ活用してください。電話や SNS で今すぐお金と言われたら、それは詐欺だと思ってください。もし不審な電話を受けてしまった場合は、慌てずに一旦電話を切って警察や家族に相談してください。みんなで止めっぺ詐欺被害を合言葉に、被害に遭わないよう常に注意してください。特殊詐欺かもと思ったら迷わず警察に連絡を。佐沼警察署0220-22-2121、登米警察署0220-52-2121、受付時間24時間、土日祝日も受け付けます。人の善意や欲につけ込み、巧妙な手口で迫る悪質商法。昨年度、市の消費生活相談窓口に寄せられた悪質商法や契約トラブルなどの相談件数は約300件で、過去最多となりました。悪質商法の手口は特殊詐欺と同様に日々巧妙化。悪質業者は私たちの心理を巧みに操り、不安や焦り、儲けたい、得をしたいという欲につけ込んできます。悪質業者は今だけ、今日までといった急がせる言葉で冷静な判断を奪ったり、あたかも公的機関であるかのように装ったりと、あの手この手で私たちを信用させようとしてきます。勧誘された場合は冷静に内容を確認して判断し、簡単に個人情報を伝えたり契約したりしないように日頃から心がけておくことが被害の防止につながります。自分は騙されないと思ってしまう要因は様々ありますが、これまで積み重ねた経験や知識が過信につながり、結果として被害に気づきにくくなることがあります。もしかしたら自分も狙われるかもしれないという意識を持ち、怪しいと思った時は迷わず市相談窓口か最寄りの警察署に相談することが大切です。市には出張市役所という制度があり、そのメニューの中に消費生活相談員が特殊詐欺や悪質商法などについて説明するものがあります。被害に遭わないためには手口や対応策を知ることが被害の未然防止につながります。開催を希望する場合は 市消費生活相談窓口まで問い合わせください。中田デイサービスセンター菊風荘で実施した出張市役所詐欺などの手口や被害に遭わないための対策などについて消費生活相談員が説明している写真が掲載されています。市内で実際に発生した被害事例、被害関係者のプライバシー等に配慮し内容を一部変えて紹介しています。特殊詐欺が2例、ケース1、 SNS 型投資詐欺。 SNS アプリで企業の株を購入したら多額のお金を儲けた、私がやり方を教えますなどの広告を見つけ、その話を信用して広告からサイトにアクセスしたところ別の SNS アプリに誘導された。被害者は SNS アプリで犯人とやり取りし、株の購入サイトを紹介され、複数回にわたり現金約600万円を送金した。ケース2、架空料金請求詐欺。被害者が自宅で使用しているパソコンにウイルスに感染したなどの警告が表示され、パソコンが使用できなくなった。警告表示に記載してあったサポート先に電話すると、ウイルスの除去費用を電子マネーカードで支払うように要求され、複数回にわたりコンビニエンスストアで合計約100万円分の電子マネーカードを購入させられた。悪質商法が2例。ケース3、定期購入トラブル。スマホでいつでも解約可能、定期縛りなしという動画広告を見て、初回680円の美容液を1回だけのつもりで注文。初回商品が届き、販売業者に解約したいと伝えたところ、特別割引クーポン利用をクリックしてコース変更をしているため、8回で約10万円の商品を購入する必要があると説明され、解約できなかった。ケース4、レスキューサービス。自宅のトイレが詰まり、インターネット広告の料金表示に500円からと記載のあった事業者に修理を依頼した。高圧ポンプをかけても治らず、他の作業も必要と次々に提案され了承したが、最終的に70万円の請求を受けた。あまりに高額なため減額してほしいと伝えたが、最終的に60万円を現金で支払うことになった。自分や家族を守るために大切なのは人とのつながり。特殊詐欺や悪質商法の被害を未然に防ぐためには、日頃からの心がけや警戒心を持つことが求められます。それでは、犯罪のない、被害に遭わない町にするためにはどうすればいいのでしょうか。私たちが安心して暮らせるように、日々活動している市防犯指導隊の菅原誠一隊長に話を聞きました。特殊詐欺や悪質商法は決して他人事ではありません。あなたのすぐそばまで忍び寄っていると思ってください。自分は騙されないから大丈夫と思っている人に限って、被害に遭っても恥ずかしい、情けないという気持ちから相談するのをためらってしまう場合があります。しかし、それは犯人の思うツボです。被害に遭わないために決してやってはいけないことは、一人で判断するということです。勇気を出して一歩踏み出し、信頼できる人に相談することが被害の拡大を防ぐことにつながります。詐欺の手口は巧妙さを増していますが、不審な電話が来たら冷静になる、電話を切って確認する、自分で判断せず誰かに相談するということを忘れないでください。犯罪のない街は誰か一人が頑張れば実現できるというものではありません。家庭内や地域全体で防犯意識を高め、互いに守り合うことが犯罪を未然に防ぐ何よりの抑止力となります。 日頃からの小さな交流がいざという時の助け合いにつながるのです。私たち防犯指導隊は犯罪を抑止するために見える、見せる、見られる防犯活動をテーマに活動しています。昼夜のパトロール、イベントや店舗、学校での啓発活動などを通じて、高齢者や子どもだけでなく幅広い年齢層に注意を呼びかけています。皆さんも自分ができる範囲で防犯活動に参加してみてください。地域の防犯に対する目を増やして、犯罪を未然に防ぎ、共に安全安心な街を目指して取り組んでいきましょう。悪質商法などで困った時は消費生活相談窓口へ。悪質商法や消費者と事業者との間に起きた商品やサービスの契約に関するトラブルなどの相談を受け付けています。専門の相談員がトラブル解決に向けて助言や情報提供などをしていて、相談は無料です。困ったことがあったら一人で悩まず気軽に相談してください。相談時間、祝祭日、年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から正午、午後1時から4時。問い合わせ、消費生活相談窓口、南方庁舎2階、市民生活部、市民生活課内、0220-58-2117。特殊詐欺に関する相談は、警察相談専用電話、#9110に連絡してください。特集を終わります。
叙勲2026春、不断の努力と永年の功績が認められ、旭日小綬章、地方自治功労、津山町熊谷盛弘さん75歳、2002年津山町長に当選以来、地域の発展と市合併に向けた円滑な協議の推進に尽力。2007年から2011年まで宮城県議会議員を務めた後、2017年から2025年まで登米市長として生活基盤整備、産業振興、福祉医療の確保など各種施策を推進し、地方自治の発展と住民福祉の向上に多大な功績を残しました。旭日小綬章、地方自治功労、豊間町伊藤栄さん75歳、1987年豊間町議会議員に当選以来、登米市議会議員を含め37年11ヶ月にわたり地域の発展に尽力。2003年豊間町議会副議長、2017年には登米市議会副議長に就任し、議会の円滑な運営と活性化に注力しました。志高く政治信念を持って地方自治の発展と住民福祉の向上に大きく貢献しました。瑞宝総工省警察功労、津山町菊池健一さん74歳、1970年宮城県警に入職、仙台南警察署に配属以来、2012年に仙台北警察署を退職するまでの42年間職務に精励しました。在職中は主に交通警察業務に従事し、交通事故事件の捜査に尽力、安全安心な交通社会の実現に努め、住民の生命や財産の保護に貢献しました。瑞宝炭鉱所消防功労、東和町石坂信義さん70歳、1976年東和町消防団に入団、2008年登米市消防団分団長、2016年同副団長に就任し、2024年に退団するまでの47年6ヶ月にわたり消防団活動の充実に貢献しました。在任中は防火思想の普及公用、団員の育成指導などに寄与し、住民の生命や財産の保護、 地域防災力の向上に尽力しました。瑞宝炭鉱商、消防功労、波佐間町及川俊明さん70歳。1980年波佐間町消防団に入団。2007年登米市消防団分団長。2011年同副団長に就任し、2019年に退団するまでの39年間消防団活動の充実に貢献しました。在任中は消防技術の向上、団員の育成指導などに寄与し、住民の生命や財産の保護、地域防災力の向上に尽力しました。瑞宝炭鉱商、消防功労、石越町佐藤正信さん72歳。1986年石越町消防団に入団。2015年登米市消防団分団長。2020年同副団長に就任し、2024年に退団するまでの38年間消防団活動の充実に貢献しました。在任中は防火思想の普及効用、消防施設の整備拡充などに寄与し、住民の生命や財産の保護、地域防災力の向上に尽力しました。受賞されました皆様、おめでとうございます。人事往来。令和8年定例会3月特別議会は3月25日に開かれ、教育委員会委員の任命について同意されました。新任委員、東和町木毛川由里さん。新任委員、栗原氏、成瀬陽子さん、お二人が任命されました。広報登米が2年連続全国で入賞、全国広報コンクールで評価。日本広報協会が主催する令和8年全国広報コンクールにおいて、広報登米 TOME が広報誌支部の部で入選に選ばれました。同コンクールは地方自治体などの広報活動の向上を目的に、令和7年中に発行された各種広報作品を評価し、優れた団体を表彰するものです。今回入選した令和7年12月号は A4 版32ページで構成。特集さあどんな未来を描こうかでは、人口減少や少子高齢化などの要因から街のにぎわいが薄れつつある中、地域の未来のために行動を始めた人々の取り組みを通じて、地域におけるにぎわいの大切さやあり方について改めて見つめ直しました。広報登米 TOME は、取材や情報提供にご協力いただいている皆さん、そして読者の皆さんと共に作っています。これからも地域の皆さんの活動に寄り添い、信頼される広報誌を目指します。問い合わせ総務部市長公室広報広聴係0220-22-2090。
今月のお知らせ。市職員募集。共に登米市を支える仲間を募集します。
職員の皆さんのコメントが写真と一緒に紹介されています。豊里総合支所市民課、来た時よりも笑顔で帰れる、そんな窓口を目指して。豊間総合支所市民課、市民の皆さんの暮らしを支えます。登米市民病院、患者さんの心に寄り添う看護をします。消防署、登米市の当たり前の日常を守ります。
行政職員、建築職員、土木職員、消防職員、申し込み期間7月1日水曜から8月3日月曜まで、第1次試験9月20日日曜。試験区分職種、採用予定者数、受験資格等お知らせします。試験区分は初級高卒程度、行政15人程度、 平成9年4月2日以降に生まれた人、行政障害者1人程度、平成9年4月2日以降に生まれ、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの交付を受けている人、詳細は実施要項を確認ください。建築3人程度、土木5人程度、平成9年4月2日以降に生まれた人、消防2人程度、平成12年4月2日以降に生まれた人。申し込み問い合わせ、消防以外は総務部人事課人事研修係、0220-22-2145、消防、消防本部、消防総務課、総務係、0220-22-3119。採用は令和9年4月1日です。また、受験の申し込みについては、電子申請とします。電子申請が困難な場合はご相談ください。医療局職員、看護師、臨床検査技師、言語聴覚士、薬剤師、申し込み期間7月10日金曜まで、試験7月26日日曜。職種、採用予定者数、受験資格をお知らせします。看護師5人程度。1、免許保有者は昭和47年4月2日以降生まれの人。2、免許取得見込みの者は昭和62年4月2日以降に生まれ、令和9年3月31日までに卒業、免許取得見込みの人。臨床検査技師1人程度、平成4年4月2日以降生まれで臨床検査技師の免許を有する人、または令和9年3月31日までに卒業免許取得見込みの人。言語聴覚士1人程度、言語聴覚士の免許を有する人、または令和9年3月31日までに卒業免許取得見込みの人。薬剤師1人程度、昭和62年4月2日以降生まれで薬剤師の免許を有する人、または令和9年3月31日までに卒業免許取得見込みの人。申し込み問い合わせ、医療局経営管理部経営管理課人事係、0220-44-4795。採用は令和9年4月1日ですが、資格保有者にあっては年度内に随時採用する場合があります。実施要項等の入手方法など詳しくはお問い合わせください。令和9年20歳の集い実行委員を募集。令和9年20歳の集い、20歳を迎える人たちの健やかな心身の成長と社会人としての門出を祝し、登米市20歳の集いを開催します。令和9年1月10日日曜午後1時、受付は午前11時半から午後0時半。場所、 SB 食品豊間クラジアム豊間総合体育館。対象者、平成18年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた人で、次に該当する人。1、市内の中学校を卒業した人。2、令和8年9月1日現在で市内に住所を有する人。3、前期以外で登米市20歳の集いに出席を希望する人。申し込みが必要です。市内の小学校を卒業以降、進学などの理由で現在市内に住所がない人は3に該当しますので、出席を希望する場合は必ず申し込みください。対象者には 10月頃に案内状を送付します。当日は案内状を必ず持参してください。また案内状が12月上旬までに届かない場合は問い合わせください。実行委員を募集。対象者で20歳の集いの企画運営に協力する実行委員を募集します。活動は月1回程度です。希望する人は電話か電子メールで申し込みください。電話の場合は平日午前9時から午後5時まで。申し込み期限7月31日金曜。申し込み問い合わせ教育委員会教育部生涯学習課生涯学習推進係0220-34-2698。令和8年の20歳の集いの実行委員の皆さんの写真が掲載されています。消防団の知識と技術向上、登米市消防団演習。消防団の知識と技術の向上を目的に登米市消防団演習を開催します。当日は市南9師団から約500人の団員が参加し、分裂更新、機械器具点検、小型ポンプ操法など規律ある消防団員の活動訓練を披露します。訓練の様子は見学することができます。7月5日日曜午前8時から11時。場所、長沼フートピア豊鉄農家公園 IS 総合ボードランド。問い合わせ消防本部警防課消防団係0220-22-1901。昨年度の消防団演習で放水訓練をする消防団員の方々の写真が掲載されています。ゼロカーボンシティ登米ジュニアミーティングを開催。カーボンニュートラルの実現に向けて次世代を担う子どもたちの関心と理解を深めていくため、中学生を対象にジュニアミーティングを開催します。当日は地球温暖化による未来への影響や今後どのような行動が必要になるかなどを学ぶ講演のほか、市内各中学校の代表生徒が地球温暖化をテーマにグループ単位で話し合い、その内容を発表します。7月22日水曜午後1時から。場所、中田農村環境改善センター多目的ホール。内容、記念講演、地球温暖化の未来への影響を予定しています。講師、宮城教育大学教育学部宗像有宗教授。中学生によるグループミーティング。観覧申し込み期限7月17日金曜。観覧申し込み方法、電話か電子メールで申し込みください。申し込み問い合わせ市民生活部環境課環境政策係0220-58-5553。令和7年度のジュニアミーティングの様子が掲載されています。安全安心な暮らしの支えに、市外病院移動支援の実証運行を実施。大崎市民病院と石巻赤十字病院への移動支援の需要を調査するため、実証運行を予定しています。実施期間、8月3日月曜から10月30日金曜まで予定しています。対象者、市内に居住し、対象2病院への移動支援が必要な人。運行ルート、大崎市民病院線、登米市役所、南方総合支所、米山総合支所、大崎市民病院、石巻赤十字病院線、登米市役所、豊間総合支所、豊里総合支所、 石巻赤十字病院、利用方法、利用を希望する日の7日前から2日前まで電話で予約を受け付けます。利用料金や運行時間などの詳細は決定次第改めてお知らせします。問い合わせ、まちづくり推進部、市民共同課、地域交通交流係、0220-22-2173。国民健康保険、後期高齢者医療の資格確認書等の更新のお知らせ。国民健康保険資格確認書と70歳から74歳までの人の国民健康保険資格情報のお知らせ。後期高齢者医療資格確認書の有効期限は7月31日です。8月1日時点で85歳未満の人のうちマイナ保険証の利用登録をしている場合は、資格情報のお知らせを。マイナ保険証の利用登録をしていない場合は、資格確認書を。85歳以上の人にはマイナ保険証の有無にかかわらず、すべての人に資格確認書を7月下旬に郵送します。8月1日からはお手元に届いた書類を使用して医療機関等で受診してください。有効期限の切れた資格確認書や資格情報のお知らせ、有効期限のない古い資格情報のお知らせは回収しませんので、ハサミで細かく切るなど個人情報がわからないように破棄してください。マイナ保険証の利用登録をしている人はこれまで通りマイナ保険証を利用してください。問い合わせ、市民生活部国保年金課、保険給付係、年金医療係、0220-58-2166。地域の環境美化やリサイクル推進を応援。ゴミ集積所設置費補助金。ゴミ集積所を設置する市内の自治会、町内会、行政区などに補助金を交付します。補助対象経費、修繕費と解体撤去費を除く、ゴミ集積所の新設または全面改築にかかる経費、工事費と本体購入費、散乱防止のネットは補助対象になりません。補助金の額、補助対象経費の2分の1以内の額で、限度額は9万円。予算上限額に達した場合は受付を終了します。資源ごみ回収報奨金、廃棄物の再生利用を促進するため、家庭から排出される資源ごみを回収する団体に対して報奨金を交付します。対象となる資源ごみ、空き缶、段ボール、新聞、空き瓶、鉄くずなど、対象団体、子ども会、PTA、婦人会、市民活動団体など、毎年度回収をする前に、資源ごみ回収団体、届出書の提出が必要です。報奨金の額、市が指定した回収業者に資源ごみを売却した代金の 10% の額、予算上限額に達した場合は受付を終了します。詳細は市公式ホームページを確認するか問い合わせください。共通事項、問い合わせ。環境事業所廃棄物対策課、廃棄物対策係、0225-98-4372。お店の広告と、バス停留所への広告募集。市民バス停留所への広告掲載事業者を募集しています。お店などの広告等として活用ください。対象、事業所や事務所、店舗などがある個人や法人。申し込み期間、随時受付。申し込み方法、申し込み書に必要事項を記入し、 郵送か持参してください。指定の様式はまちづくり推進部市民共同課で配布するほか、市公式ホームページからもダウンロードできます。郵送の場合は封筒にバス停留所広告掲載申し込みと記載してください。広告の制作設置撤去費用は広告主負担です。広告の基準などの詳細は市公式ホームページを確認するか問い合わせください。広告内容、広告掲載場所停留所名、登米市民病院前、佐沼高校北、佐沼高校正門前、上り、佐沼高校正門前、下り、
登米総合産業高校前、
若草園、広告サイズ、縦841mm かける横594mm 以内、掲載期間、掲載決定月から令和9年3月まで、掲載料1枠あたり月額5000円、申し込み問い合わせまちづくり推進部市民協働課地域交通交流係0220-22-2173。
命と暮らしを守るもしもの時に備えて防災だより、災害に備えて避難経路の確認を、6月から10月までは出水期と呼ばれ、梅雨や台風の影響によって河川や水路の水かさが増加し、さらに地盤が緩むことで水害や土砂災害の危険性が高くなる時期です。最近は短時間に大量の雨が降ることで排水しきれなかった水の氾濫や斜面から土砂が流れ出し道路が通行できなくなることが多くなっています。浸水想定区域や土砂災害危険箇所、最寄りの避難所などの情報をまとめた登米市洪水ハザードマップは令和8年3月に最新の情報をもとに更新し毎個配布しています。ハザードマップは各総合市の窓口に設置しているほか、市公式ホームページにも掲載していますので、いざという時に備えて自分が避難するべき場所や自宅や職場などから避難場所までの経路、付近の浸水深などを事前に確認し安全に避難できるようにしましょう。避難時の心得、正確な情報収集と自主避難を、テレビ、ラジオ、インターネットなどで最新の気象情報、災害情報、避難情報に注意しましょう。雨の降り方や浸水の状況に注意し、危険を感じたら自主的に避難しましょう。安全な避難経路の確認を、避難場所までの経路はあらかじめ自分たちで複数決めておき、安全に通行できるかを確認しておきましょう。避難にはできるだけ高い道路を選び、浸水箇所もあった場合はマンホールや水路に十分注意しましょう。また崖地などは土砂災害に注意しましょう。万が一逃げ遅れた時は、万が一避難が遅れ危険が迫った時は、近くの丈夫な建物の2階以上に避難して救助を待ちましょう。問い合わせ、総務部防災危機対策室危機対策係0220-23-7393。
今月のホットライン、色鮮やかな春の風物詩、米山チューリップ祭り、道の駅米山ふるさとセンターワイワイ、米山町農業生産組織連絡協議会主催の米山チューリップ祭りが4月22日から5月6日まで、道の駅米山に隣接する会場で開かれ、連日多くの来場者でにぎわいました。 春の風物詩となっているチューリップ祭りの会場には、姉妹都市の富山県入善町から買い付けた球根30品種約6万本が植えられ、市外からも多くの観光客が訪れました。上町の宮崎道夫さんは友人を誘って久しぶりに来ました。前回来た時より面積が減りましたが、それでも見応えがあって綺麗なので、また来年も来たいですと話していました。来場者は写真撮影を楽しんだり、鮮やかに咲いたチューリップの中から自分好みのものを探して買い求めたりしていました。その様子が掲載されています。個性輝く作品一堂に、登米市民ふれあい美術展。都展実行委員会登米文化振興財団主催の第22回都展登米市民ふれあい美術展が4月25日から5月5日まで水の里ホール阿部理想小ホールで開催されました。美術展には市内をはじめ栗原市や大崎市など県内各地から愛好家54人が油彩や水彩、ペン画など計81点を出展。10日間で計675人が来場しました。親子で来場した中田町の菅原春さん8歳は、いろいろな種類の絵があって楽しかったです。窓が描いてある絵が何枚かあって、それがとてもかっこよかったですと笑顔で話していました。来場者は会場いっぱいに並ぶ力作の前で足を止め、作品の魅力を感じながらゆっくりと鑑賞していました。その様子が掲載されています。校長先生の言葉探せ、教育資料館で謎解き体験。富山振興公社主催の明治の小学校謎解き体験、校長先生の大切な言葉を探せが5月3日から5日まで教育資料館旧富山高等尋常小学校で開催され、家族連れなどが謎解きに挑戦しました。謎解き体験では参加者が教室などに隠されたヒントから知恵を絞って校長先生の大切な言葉を探し出しました。観光で訪れた東京都の竹野恵子さんは、問題の中で登米市と富山町で読み方が違うのを初めて知りました。難しい問題もありましたが、教室にあるヒントを頼りに全ての謎を解くことができたので楽しかったですと笑顔を見せました。明治時代に建てられた校舎の中で歴史に触れながら謎を解き進める参加者、家族で会話を弾ませながら楽しんでいました。その様子が掲載されています。放送開始5周年祝うおかえりモネ同窓会開催。放送5周年記念おかえりモネ同窓会 in 登米夢窓が5月17日、撮影で使用された寺池園や長沼ボート場クラブハウスで開かれ、全国から31人が参加しました。同窓会は5年前に放送されたドラマを振り返り、全国のファンとの結びつきを深め、登米市の魅力を広く発信するために開催。参加者は寺池園で第1話を鑑賞し、主人公モネの通勤経路をバスで巡った後、長沼ボート場クラブハウスで作品の思い出などを語り合いました。大阪府の板倉ひとみさんは、ドラマが縁で登米市に4回来ました、モネちゃんの通勤経路を体験できて感激ですと笑顔で話していました。ドラマは令和3年5月17日に放送開始、寺池園では放送開始8時に合わせてそれぞれ第1話を鑑賞しました。その様子が掲載されています。楽しさ満点登米丸、笑い声響く盛況マルシェ。 とめまる2026同実行委員会主催が5月23日エスファクトリー東北中江公園とおさべフーズ狭間体育館を会場に開催され、約3万人が来場しました。とめまるは一日遊べる手作りマルシェをテーマに、グルメや物販コーナーのほか、ステージや体験ブース、キッズスペース、若者チャレンジ企画など90を超える多彩なブースが並び、会場は大いに活気づきました。家族で訪れた南三陸町の千葉優さんは、初開催から毎回来ています。キッズスペースで休憩できるのが助かりますし、子供たちはビーズ工作や出店を満喫していたので良かったです、と声を弾ませていました。小、中、高校生や大学生が企画運営するブースもあり、幅広い世代が関わり合う中、参加者は楽しいひとときを過ごしていました。その様子が掲載されています。大きく育て杉の木、市民参加の植樹祭を開催。市民参加の新たな森林づくり植樹祭が5月24日東和町舞谷地内で開催され、市内小学校や市内外の企業などから134人が参加し、消化粉杉の苗木850本を植樹しました。植樹祭は森林資源を次世代へと残し、地球温暖化防止につなげることや、自然環境に直接触れ、森林に親しんでもらうことなどを目的に、県と市の共催で毎年開催。参加した東和緑の少年団団長で、東和小6年の小野寺大和さんは、みんなで協力して土を掘ったり木を植えたりするのが楽しかった。今日植えた木が大きく育っていくのが楽しみです、と話していました。参加者は大切な森林を次世代に残すために大きく育てと願いを込めながら苗木を一本一本丁寧に植樹していました。その様子が掲載されています。
市民の広場、寄り添い半世紀、津山町、小橋光雄さん77歳、恵子さん77歳、1972年昭和47年3月入籍、健康第一、助け合い生きていく。お互いの性格は、光雄さん、優しくて思いやりのある人だね。恵子さん、話好きで誰とでも友達になれる人ですね。結婚後の思い出は、光雄さん、仕事の関係で若い頃はなかなか旅行できなかったから、60歳を過ぎてから友人夫婦と一緒に日本全国いろんなところを旅行したよ。恵子さん、行ったことがある場所がテレビで映ると、ここ行ったよねって思い出話に花が咲いて、すごく楽しいんです。夫婦円満のコツは、光雄さん、パークゴルフのおかげで夫婦一緒に楽しめる趣味ができて、仲が深まったかもね。恵子さん、今は健康第一にお互い無理せず、助け合っていくことが大切だと思ってます。これからしたいことは、二人、お世話になっている地域の人たちに恩返ししていきたいし、孫が毎日のように遊びに来てくれるから、それが楽しみだよ。市民リレーエッセイ。狭間町新道一平さん。食卓から広がる未来。私は、佐沼で菜園という和食屋を営んでいます。皆さんは、食育という言葉をご存知でしょうか？食育は生きる上での基本であり、地育、特育、体育の基礎となる大切な要素です。食に関する知識や、食を選択する力を身につけることで、
健全な食生活が実践できるようになります。子供は自分で食べるものを選べないので、親が子供のことを考え、日々の食事や間食などのバランスをとってあげることが大事だと思います。私たち親世代が食育の知識を身につけ、子供たちの成長をサポートし、可能性を広げていくことが必要です。そしてその子供が親になった時に、さらに自分の子供に食育を伝えていくことができれば、世の中や地域の活性化につながっていくと信じています。好き嫌いや食わず嫌いは誰にでもあると思いますが、いつもの食卓に少し視点を変えた献立を取り入れてみてはいかがでしょうか。もしかしたらその一品が子供たちや皆さんの人生を変える一品になるかもしれません。来月号は波佐間町の佐藤圭介さんへバトンをつなぎます。私が描く夢、津山町、津山中一年、佐藤利道さん。バスケの楽しさを多くの人に。私は小学2年生から6年生まで、志津川でバスケットボールに取り組んできました。そこで学んだことは、バスケットボールを全力で楽しむことです。コーチや仲間にも恵まれ、6年生では、全国大会に出場することができました。現在は石巻市のスネークスターズというチームで活動しており、先輩たちのフィジカルの強さに圧倒されながらも日々の練習に励んでいます。私の将来の夢はプロのバスケットボール選手になることと、バスケットボールの楽しさをたくさんの人に伝えることです。バスケットボールは単に体力が必要なスポーツではなく、戦略やチームワークがとても重要です。練習を重ねるたびに理解が深まって、もっと上達したいという気持ちが強くなっています。私の夢はまだ始まったばかりですが、何事にも諦めず挑戦し続け、いつか必ず実現したいと考えています。これからもバスケットボールを愛し成長し続ける選手でありたいです。我が家のアイドル、青野いおりくん、9ヶ月、2025年8月27日生まれ、波佐間町亮さんの長男。離乳食が始まり、人参が大好物のいおりくん。いっぱい食べて元気に大きく育ってね。佐々木りせちゃん、11ヶ月。2025年7月1日生まれ。中田町ゆうすけさんの次女。たくさん食べてよく寝るりせちゃん。ニコニコ笑顔がとても眩しいです。すくすく元気に育ってください。山本椿ちゃん、7ヶ月。2025年11月6日生まれ。波佐間町、雄平さんの長女。最近はいろんなものが気になって、ミルクに集中できず残してしまう。お願い、たくさん飲んでくれ。後藤花ちゃん、9ヶ月。2025年8月23日生まれ。中田町、理香さんの長女。離乳食が始まって、いろんな表情を見せてくれるようになりました。これからの成長も、とても楽しみです。登米市の可愛いアイドルが、笑顔で映っています。我が家のアイドルを募集しています。問い合わせ、総務部市長公室、広報校長係、0220-22-2090